週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでおつなげしてます。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、あさちゃん。
さて、ジャンボさん、今日は建国記念日祝日でございます。
はい、
はい、
もうちょっとしたらあさちゃんの顔にもスタジオの方にね、僕はあの3月の頭ぐらいにはもう本当にあさちゃんの顔を1年ぶり半年ぶり
見に本当ですね、なかなか
スタジオの方に、はい、素敵なゲストを連れて行きたいんです。
まあ楽しみです。
その時は楽しみで、
え、
はい、今日は建国記念日の日に、
はい、
めでたいお話をさせていただきます。
なるほど、
日本航空が創立70周年。
70周年イヤー、おめでとうございます。はい、
1951年の8月1日に創立されて、来週は70周年、来週再来週と70周年の記念のツアーをちょっとご案内したいんですが、まずは、はい、弊社も日本航空もう長くこの40年間お世話になっていろんな商品を作ってきましたね。
はい、
そして僕もちょっと歴史を紐解いて勉強したんですね。この沖縄の方に1954年の2月の5日に東京と沖縄那覇空港開設されたそうです。ちょうど
2月だったんですね、54年の。
先週やん、先週
はい、はい、
ね。そして聞いたら、あの、ちょっと勉強したらね、就航時はまだ沖縄は日本にまだ返還されてなかったので、
うん、
国際線で飛んできたそうです。
ああ、そうでしたか。
しかもプロペラだって。
プロペラ機そうなんですね。
何時間かかったんだろう ね考えてみて、プロペラでさ、あの沖縄から東京と沖縄1600キロをプロペラ機で来たっていうことを逆算していくと、
うん、
4時間以上かかってんのかな。
いやー、すごい歴史感じますね。
さあ、そうなんですね。そして、日本航空さんといろんなツアーを作らさせていただいた中で、僕が初めてヨーロッパデビューしたのは、
はい、
1985年の10月なんです。
おー、85年10月、はい。
あ、もう本当遠いよ、行き方が。その頃はね、
あ
さちゃん、飛行機でもタバコ吸えてん。
ああ、そうでしたよね。
考えれる？今そんなん考えられないよね。
考えられませんね。
絶対考えられないじゃん。
うんうん、
そしてその時はね、まずは那覇から飛行機乗って、
うん、
東京に行って日本航空で、
うん、
で、東京から、リムジンバスに乗って、成田に行って、
はい、
成田から、アンカレッジ経由ってわかる？あのアラスカの。
ああ、はい、アンカレッジ経由。
そうよね。イゲさんも、あの、うちのツアーでも行っていただいて、ほとんど直行便とかね、そのままその目的地に行っていただいたんだけど。
便利になりました。
そうなんですよ。だから、成田から飛行機がピューンと飛んで、
うん、
アンカレッジまで取って行って、
うん、
9時間ぐらいかな。で、アンカレッジで燃料入れて、そのまま、北極点の近い上空を通過していって、
うん、
フランクフルトの方から降りて、
はい、
1泊目はデュッセルドルフ、まあ、ドイツの金融都市として有名なデュッセルドルフで1泊泊まりましたね。
うん、
でアンカレッジで有名な話があって、もう本当世の中で世界で一番まずいうどん食べれるところってアンカレッジってみんなに言われちゃったの。
あら、そうですか。それを
俺僕は分からなくって食っちゃって、なんじゃこりゃと思って、パスタみたいななんか変なもんで、これは有名な話で、なんか失礼な話してるみたいなんだけど、うん、世界で一番まずいうどんを食べるんだったらアンカレッジに行くべしって後で聞かされてさ、そんな分からんから食べちゃったんですけどね。
そこでうどんいただけることもびっくりですし、
はい、
そ
して帰りはね、パリからね、花の都パリから、その当時、
はい、
9日間ぐらい過ごして、パリから、あれは飛行機がエールフランス、
うん、
KLM だったかな。KLM オランダ航空で、アムステルダムのスキポール空港に行って、
うん、
で、スキポール空港に日本航空が来てて、ようこそお帰りなさいとかいう言葉をフライトアテンドの人に言われて、
はい、
そしてまたアンカレッジで、
うん、
僕、帰りにこのそば、あの、うどん食べたと
思う。食べたかも。
はい。そして、めでたく成田に帰ってきました。
あら、長旅でございますね。
で、それ以降、ヨーロッパに数多くも皆さんご承知のぐらい行ってるじゃないですか。
う
ん、
はい。
最初のね、30回ぐらいは、僕、あの、本当にカバンの中にね、3分の2は、大きなバッグの3分の2は、 味付け海苔とか、海苔の佃煮とか、
はいはい、
ラーメンとか、お醤油とか、
うんうん、
とんかつソースとか、
はい、
いろんなものを満載して、僕知識も何も知らないし、はっきり言ってわからないじゃん。それでヨーロッパに、活躍されてるその当時のガイドさんとかいろんな人たちに人脈広げて、うん、僕何も知らないんで教えてくださいってこのでかい図体で頭下げてね、お土産を上納したのいっぱい、だから僕の今のこのヨーロッパの知識ってとんかつソースと味付け海苔と佃煮のおかげじゃないかな
あ、日本が誇る、
はい、チキンラーメンとか、うん、そういうおかげかな。その当時はカップヌードルも持って行ってなかったから、
うんうん、
あの4つとか入った袋を持って行って、配りまくったのいっぱい。
グルメなジャンボさんをつないだのはふるさとのお味だったんですね。
はい、はい、ほんならねかわいいやっちゃという感じで、皆さんいっぱい知識を教えてくれて、
よくしてくださって、
いろんなことができたのね。そしてあのオーストリアのあのザルツブルグで毎年夏に開かれる夏の音楽祭とか、その一番前の席のいいところをね、うんうん、あのザルツブルグの祝祭劇場で開かれる、これをね、あのちゃんとチケットをプレゼントしてくれたり、そしてツアーに組み込んだの。
ほん
だらね、沖縄から行っていただいたお客さんがね、琉球かすりとか来て前列に座って、その時の指揮者が小沢誠二さんだった。
わ、すごいすごい、
ウィンフィールハーモニー、
いや
ーすごいよね、
震えますね。
こんなもうやっぱり僕の海苔の佃煮のおかげやで、本当に
感謝してます。
はい、こういうこともあったしね、国内旅行で行ったらね、2000年にちょうどもう本当にあの北海道の有珠山が爆発してね、ちょっとその時に僕5月にね、ツアーの中の一部の旅行代金に北海道の人たちに役立てていただこうと思って義援金を作って新聞で売り出したらね、767便っていうボーイングの飛行機250人乗りが1日で満席になっちゃって、ほんだら日本航空さんも応援してくれてね、ジャンボもう一機用意してあげたからということで、500人のお客様と一緒に千歳空港に降りたらですね、北海道のテレビ局が3つぐらい来てて、
うん、
ジャンボツアーさん、沖縄県の皆さんありがとうございますと言われて、覚えてますね。2000年でした、2008年には8月27日にイタリアのミラノマルペンサー空港に、うん、今は飛んでないんですが、ジャンボジェットで沖縄からノンストップで飛んで行っていただいたんです。
おお、すごい。
しかもキャプテンは僕の親友の山本浩二君という、もう時効だからお名前も言いますが、彼は機内でジャンボさんとの関係でこうやって飛びました、実現しましたということで皆さん言っていただきました。
いや、キャプテン自らね、
はい、
こんなストーリーも語ってくださったということで、ぜひ来週もいろんな話聞かせてください、ジャンボさん。
はい、来週は北海道にご案内したいです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。